事務事業評価・施策評価結果を公表します。問い合わせ・制作企画課、電話 801-5661。 庁では行政運営における透明性の確保、成果重視の行政への転換を目的として、事務事業評価・施策評価を実施しています。それぞれの結果は庁ホームページにて公表しています。事務事業評価結果。事務事業評価とは、庁が行っている各種の事務事業を妥当性、有効性、効率性の観点から評価し、評価結果を今後の方向性や改善策に生かすものです。次の図のように、PDCA サイクルを継続的に循環させ、普段の改善を図っていきます。令和4年度に実施した152事業の事業実施状況及び今後の方向性は次のとおりです。令和4年度改善状況。拡充30件、改善58件、継続実施62件、縮小1件、終了1件、合計152件。今後の方向性。拡充19件、改善6件、継続実施126件、縮小なし、廃止なし、終了1件、合計152件。継続的な改善 PDCA サイクルの図があります。プラン、計画、矢印、Do、実施、矢印、チェック、評価、矢印、アクション、改善、矢印、プラン、計画と回っていきます。図終わります。令和4年度に拡充した主な事業表があります。事務事業名、改善状況の順でお伝えします。自治会活動推進事業。自治会加入促進動画を作成し、YouTube にて公開した。視察研修の代替措置として、個人情報保護法についての庁舎内研修を行った。大学生をインターンシップ生として招き入れ、自治会活動活性化について調査を行い、自治会加入促進調査研究会にて発表を行った。平和事業。原爆犠牲者の慰霊と恒久平和を願うとともに、原爆救援列車の活躍を後世に伝えるため、道の駅に原爆救援列車モニュメントを設置し、8月9日に原爆救援列車モニュメント、道の駅、除幕式と平和の集いを一体として実施した。生産性の向上とブランド化の促進。柑橘苗木の補助率を令和4年度から3分の1にかさ上げし、95人、5155本分の利用があった。母子保健事業。パパママ学級はウェブ予約を導入。事業参加までの負担軽減ができた。また、SNS の配信機能を積極的に活用し、子育て情報が子育て世代に直接届く工夫を行った。ほか、産婦健診費用の助成開始、乳児健診の県外受診にかかる助成の体制整備、3歳児健診での屈折検査の導入など、親子の健康づくりの充実を図った。高齢者交通費健康づくり助成事業。町内在住の70歳以上の方を対象に、交通費の助成、健康づくり助成券の配布を実施。対象者1人当たりの交付金額を1500円から2500円へ増額した。表を終わります。田中がお伝えしました。
施策評価結果、施策評価における全体及び目標ごとの評価。施策評価とは、第10次総合計画令和3年度から令和7年度の6つの基本目標を具現化するために定めた42の施策、130の具体的な取り組みと406の主な取り組みを評価し、各施策の進捗状況や課題などを明らかにすることで、今後の取り組みに反映していくものです。それぞれの取り組みについて、数値目標の達成状況などを勘案し、A、計画以上の進捗がある、おおむね 10% 以上の進展。B、計画通りの進捗がある、おおむねプラスマイナス 10% 程度。C、計画から遅れている、おおむね 10% 以上の遅れの3つに分類し評価しました。各施策の評価結果については次の通りです。なお、第10次総合計画基本目標とは、1、協働による持続可能な社会、2、心を育む教育と文化、3、創造性と活力あふれる産業、4、魅力ある町と新しい人の流れ、5、安全、快適、便利な暮らし、6、ぬくもりのある健康と福祉の町です。令和4年度施策評価全体及び目標ごとの評価、グラフで表されています。計画全体、基本目標1、基本目標2、基本目標3、基本目標4、基本目標5、基本目標6、いずれも B、計画通りの進捗がある、おおむねプラスマイナス 10% 程度、100.0% となっています。グラフを終わります。数値目標の評価。総合計画にて設定している数値目標は全部で160項目あります。令和4年度における進捗状況を S、令和4年度の現在地が目標値を達成、 A、令和4年度の現在地が基準値より上昇、 B、令和4年度の現在地が基準値と同水準、 C、令和4年度の現在地が基準値より下落、D、令和4年度の現在地を把握できないなどの理由により評価不能の5つに分類しました。各数値目標の評価結果については次の通りです。令和4年度数値目標評価全体及び目標ごとの評価、グラフで表されています。計画全体、S、目標値を達成 30.0%、 A、基準値より上昇 25.6%、 B、 基準値と同水準 17.5%、 C、 基準値より下落 21.9%、 D、 評価年度に数値が算出されないなどの理由により評価不能 5.0%。 基本目標1、 S、62.5%、 A、 6.3%、 B、 12.5%、 C、 6.3%、 D、 12.5%。 基本目標2、 S、 16.7%、 A、 13.9%、 B、 25.0%、 C、 36.1%、 D、8.3%。 基本目標3、 S、 28.6%、 A、 33.3%、 B、 9.5%、 C、 28.6%、 D、 0.0%。 基本目標4、 S、 33.3%、 A、 25.0%、B、 8.3%、 C、 25.0%、 D、 8.3%。 基本目標5、S26.7%、A36.7%、B20.0%、C13.3%、D3.3%。基本目標6、S31.1%、A31.1%、B17.8%、C17.8%、D2.2%。なお、割合は少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても 100% とならないことがあります。グラフを終わります。基準値は第10次総合計画を策定する時点で進捗を管理するために根拠とした数値であり、目標値は総合計画の期間内で達成することを目的に設定した数値です。なお、令和4年度はイベントや文化・スポーツ施設の利用者数などに新型コロナウイルス感染症の影響が残りつつも、令和3年度と比較すると数値に回復傾向が見られ、全体的に評価が上昇しています。引っ越しをしたら住所の移動手続きを忘れずに、問い合わせ住民環境課住民係、電話801-5825。入学、就職、転居などで引っ越しをされる方は、住民票の移動の届け出、転出届、転入届、転居届などを忘れずに行いましょう。また、マイナンバーカード、個人番号カード、住民基本台帳カードの住所変更手続きも必要です。本人または同一世帯員以外の方が届け出を行う場合、委任状などが必要です。他の手続きが必要な場合は、住民環境課での手続き後に各担当課へご案内します。詳しくは各担当課へお問い合わせください。皆様へお願い。手続きには時間にゆとりを持ってお越しください。3月、4月は窓口が大変混雑し、長時間お待たせすることが予想されます。時間にゆとりを持ってお越しください。また、ご依頼の内容により順番が前後する場合がございますので、ご了承ください。住民票の住所変更について。長与町から他の市町に転出される方、長与町役場、引っ越し前、転出前に転出届を提出して転出証明書を受け取る。ただし、個人番号カードを利用した転出手続きの場合、転出証明書は発行しません。引っ越し先の市町で、転入した日から14日以内に転出証明書を添えて転入届を提出。ただし、引っ越し前に手続きをすることはできません。なお、個人番号カードを利用して転出された方は、個人番号カードを提出してください。他の市町から長与町に転入される方、引っ越し前の市町で、転出前に転出届を提出して転出証明書を受け取る。ただし、個人番号カードを利用した転出手続きの場合、転出証明書は発行しません。長与町役場、引っ越し後に、転入した日から14日以内に転出証明書を添えて転入届を提出。ただし、引っ越し前に手続きをすることはできません。なお、個人番号カードを利用して転出された方は、個人番号カードを提出してください。長与町内で転居される方、長与町役場で転居した日から14日以内に転居届を提出。ただし、引っ越し前に手続きすることはできません。手続きに必要な書類など、詳しくはホームページをご覧ください。住民登録、長与町ホームページ、https://webtown.nagayo.com list.jp/list0799.html QR コードがあります。長崎県立大学長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー37。最後の時を自分らしく生きることを支援することへの探索。看護栄養学部看護学科石川道教授。石川教授の顔写真があります。皆さんは最後どのように亡くなりたいですか？この問いは自分が最後どのように死を迎えたいのかという問いですが、同時に最後をどのように生きたいのかという問いでもあります。人生の最終段階における医療ケアでは、最後まで本人の意思を尊重することが重要とされています。最近では人生の最終段階にある患者が治療ケアを受ける際、患者や家族に対して延命治療を行うか否かを問われるようになりました。延命治療とは、何らかの治療行為を行わなければ死に至るはずのものを生きながらいさせるための治療のことを意味します。延命治療には心臓マッサージや人工呼吸器の装着、輸液や栄養管理などが含まれます。私は人生の最終段階にある患者や家族への看護に関する研究を行っています。現在は胃腸血液透析患者の開始見合わせや中止時の意思決定支援に関する研究に取り組んでいます。諸外国では透析の開始見合わせや中止は適切な治療の選択肢として認識されていますが、国内ではほとんど浸透していません。そのため皆さんは、中止すると短時間で死に直結する心臓マッサージや人工呼吸器の装着といった心肺蘇生に比べ、透析治療を延命治療としてイメージしづらいかもしれません。しかし治療中止による生命短縮に直接関与するという点で、透析治療も延命治療に含まれます。国内の胃腸血液透析患者数は年々増加し、透析患者の約8割が65歳以上という世界でも類を見ない超高齢透析社会が到来しています。高齢化の進展により重篤な合併症や認知症を有する方が増加しています。そのため今後、高齢透析患者の判断能力や自己決定能力が低下した際に、自分の意思をうまく伝えられない状態になる可能性が大きくなることが懸念されています。患者の意思や生き方を最後まで尊重することを大切にし、人生の最終段階で最善の看護が提供できるよう、今後も探索を続けていきます。長与町役場作成の就活ノート、無料です。もしもの時が訪れた時のために、自分の意思を記載しておくことができます。延命治療などの医療に対する自分の意思について記載できるようになっています。長与町就活ノートのイラストがあります。表紙に就活ノートエンディングノートブック、自分のために家族のためにと書かれています。